ではヨハネによる福音書を開いてください。一章ですけれども、今週から新しくですね、ヨハネによる福音書です。で、午後が1節から18節までですね、見て、1節見ていきますけれども、まあ、今朝は、14節に注目します。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。まもなくクリスマスです。主が、このお生まれになったことを記念する時節でありますが、今の箇所はまさにそのクリスマスの最も深い部分が端的に書かれているところです。永遠の昔から生きておられ、天と地を作られた創造主がですね、肉体を取られた、人となられた。難しい言葉では受肉と言いますけれども、そのように、なったと。そして先ほど歌いましたが、この2000年前にお生まれになったあのイエスが神であられるので、インマヌエルと、神が共におられるというふうに、予言されていたんですね。で、今ここで読んだ14節で、言葉は人となっての、この言葉というのがギリシャ語では何だかご存知でしょうか。皆さんが知っている言葉なんです。知らない人はこの教会の中に一人としていないというのがヒントになります。何でしょうか。ロゴスです。カルワリーチャペル、ロゴス東京はここから来ています。一章の一節にも書いてありますけれども、一節二節を読みしますね。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられたということなんですね。これは言葉とありますけれども、実際はヨハネが指し示しているのはイエス・キリストなんですね。で、今読んだこの1節と2節の言葉は、明確にヨハネが聖書の初めのこの箇所ですね、創世記の1章のこの1節ですね、初めに神が天と地を創造されたという、こういうことを意識しています。で、さらに読んでいくとですね、2節3節読んでいくと、地は暴漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていたってあるんですね。そして神は仰せられた、光あれ、すると光があったと。で、これ続けて読んでいくと分かるんですが、この光が出てきます。闇の中に輝いているという言葉も出てきますが、もうここの創世記の一節一章ですね、これ最初のところに出てくることを、もうもちろんヨハネはここで意識して、ここに言葉があって、この方が肉を取られたって、こう人となられたっていうふうに言ってるんですね。神が天と地を作られた時に、光をあれと言葉によって作られたんです。言葉によって。で、ちょっと待ってくださいね。で、その言葉が、こうずっと見ていくと、人格のあるかのようにですね、こう語られ始めていきます。そしてついに、肉体を取られたっていうですね、この人物として現れていくようになるわけですね。で、この1節2節に戻りますが、1章の 聖書の中で最も古い時期を書いているのは実は創世記の一章の一節ではないことがわかります。創世記の一章の一節は創造したという神の行動ですね。これから書かれ始めてますが、ヨハネの一章の一節は初めに言葉があったとあって、それから二節に言葉によって全てのものは作られたとありますように、天と地が作られる前の話をしているんです。つまり聖書の中で最も古いことが書かれているのは実はヨハネによる福音書の一章の一節なんですね。一節と二節なんですね。永遠の昔からおられた方なんです。そしてさっき言いましたように、その言葉自体が人格を持っておられる方としてこの聖書の中で語られていってますね。もともと言葉というのはどうでしょう、記号ではないですよね。言葉を語ってるっていうことは、私たちはその言葉の記号を追ってるというよりも、その背後にある人格に触れてってるわけなんですよね。あるいはその考えがある、思想がある、そういう考えてる存在があるという、それに触れるために言葉というものをこの聞いていっているわけなんですね。そしてその言葉のもともとの目的をたどっていくとですね、この神様がご自分のことを示したい、難しいことで掲示したいと願っている、表したいと願ってらっしゃるわけですね。そしてそれが旧約聖書で代々預言者と言われる人、この預言者といってもこの先のことを予測するの預言ではなくて、わかりますよね、預かるの方ですね、預金のようの方ですね。だから言葉を、神の言葉を預かっている者たちを通して神はご自分を表していったわけなんですけれども、ヘブル人への手紙の一章の先の冒頭部分を読むとですね、終わりの日には御子によって神は語ってくださったって書いてあるんです。これ読んでみますよ。神は昔預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られましたが、この終わりの時には御子にあって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者と定め、御子によって世界を作られたと。御子にあって神の言葉が現れたんです、完全に。だからイエス様を知るということは、天と地をお作りになられた神ご自身を知っていくということに他ならなくて、この方を見れば神が誰なのかが分かり、この方と神は一つなんだということが分かるわけなんです。そして3節を見ますと、ヨハネの1章3節を見ますと、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった。明確にこの方が創造主であることが分かりますね。コロサイの1章の16節にも あまりにも明らかに書いてあるんですが、なぜなら天と地にあるすべてのものは、見れるものと見えないものも、王座であり主権であり支配であり権威であり、御子にあって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られましたとこのように言っているんです。ですからですね、私たち人間が自分の力や知恵によって存在していると考えるほど愚かなことはない。この詩篇の中には、愚か者は神はいないと言ってこう言うんですよね。これ難しい、この神学校とかで勉強するときに、この無神論っていうのは哲学的な無神論もあるけれども実際的な無神論もあるっていうんですね。アメリカだとね、哲学的な無神論が多いんですよ。無神論を、神がいないということをですね、一生懸命論証するんですね。だから彼らのね、話聞いてると、なんかね、何か信じてんだよね。だから宗教みたいに無神論を信じてるんですよ。けど日本においてはそういうのもしない、ね、正月になったらお賽銭投げに神社に行くし、葬式だったらお坊さんのお経を聞くんだけれども、実際の忙しい生活の中で自分が生きてるんだと、 自分の力でやってるなと、神そんなことね、非現実的なこと考えるなと、目に見えるものだけ信じていってる、これ無神論なんです。これ実際的な無神論って言うんですよ、プラティカルエイティズムって英語だとね。でこれほどね、実は愚かなことないんです。原子の世界、あるいは DNA の世界、何らかのデザインがなければ偶然に成り立つはずがないんです。この息を今している心臓がたった今動いてるんですね。動いてない人手を挙げてください。で手を挙げた時点で、あ、この人嘘つきだって分かりますよ。で今止めてみてくださいとか言ってたら止められない。だからバビロンが滅ぼされる前夜に、その直前に、その王様ベルシャタルがですね、神々をこの賛美したってあるんですね。このエルサレムからの神殿からの器にブドウ酒ですね、これベロンベロンに酔っ払ってて、でですね、ダニエルがこう言ったんです。あなたは見ることも聞くことも知ることもできない銀金青銅鉄木石の神々を賛美しました。しかしあなたの息をその手に握り、あなたのすべての道をご自分のものとされる神をあなたは褒めたたえませんでしたと。神なんかいねえよいねえよって言ってる息を神が作ったんですよ。これほど愚かなことないでしょ。自分が息をするっていうことさえコントロールできてないんですよ。だから自分によって生きてる、自分を信じてるっていうことがいかに愚かか。でそこにプライドのですね、この根幹があります。イエス様は実は教会に対してもその過ちに陥っていることをラオディキアにある教会に対して言いました。ご自身のことを3章の14節で黙示録、神による創造の源である方がこう言われると言ってるんですね。そして17節に、あなたは富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言ってるが、実は惨めで哀れみで貧しくて盲目で裸であることが分かっていないとこのように言っています。神、万物の根源である存在を考慮しないということはですね、自分の命の源を否定しているようなものです。で、ここに霊的な貧困や困窮状態があるということですね。マザー・テレサが、この日本に訪問したときにはっきりと覚えているのは、日本貧しいって言ったんです。貧しい、何考えてるんですかと。彼女はいつも死にかけている人たちのことをね、こう世話しているわけでしょ。何貧しいかって。神なんかいなくていいよっていう貧しさですよ。無関心、無感覚。ですね。で、大丈夫です、私は。問題がありませんと言ってるのが一番やばいんです。ですね。だから、この最初の一章の一節、二節、三節、これ本当に大事ですね。本当に大事です。この真理は神がおられるということ、そして言葉によってこの全てが作られたということ。で、この方が作られたのだから、この4節5節を見るとですね、命があるっていう話になってくるんですよ。この方には命があった、この命は人の光であった、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかったとあるわけですね。肉なるもの、この生きていると言われているものの命の源ですから、当然命があるわけですね、この方に。でもそれだけじゃないんですね。これ肉体の命っていうことだけじゃなくて、こういう作られた神がおられるというところにあるつながりですね、これが命だと。これ霊的な命って言っていいですね。神の命につながっていることによって今の自分が成り立っているというところにある命です。だからこの方に感謝する、ね、で賛美する、またこの方に捧げていくですね。永遠の命っていうのは 今の生きているものが永遠に続くっていうことじゃないですね。そういうことじゃないです。イエス様が言いました永遠の命について、17章の3節、ヨハネの永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたとあなたが使わされたイエス・キリストを知ることですって言ってるんです。知るっていう言葉、聖書の中で出てきたときに気をつけてください。知識とも訳されているんですけれども、その時のほとんどが、ほとんどがね、多くがね、多くが人格的に知ることです。親密に知ることです。アダムがエヴァを知ったっていうあの知るです。私は安倍首相を知っています。それはテレビで見てるから。いやでもね、まあこれ話しちゃったらあれかな、ビデオ撮ってるから議員会館に入ったことあるんですけど、安倍首相のこのなんか部屋のね、この階まで行ったことあるんですけどね、とミーハーになりましたが、思いっきりせめてそのぐらいですよ。今桜を見る会のね、なんかあるけど安倍首相と握手しましたとか、それで知ったっていうのと俺太鼓知ってるよって全然違うじゃん。で後者なんです。この唯一の神と唯一の主であられるイエス・キリストを知ることが永遠の命だと。で私たちはこの社会は分断されて孤立している社会の中に生きています。昔は私が高校生の時は SNS はなかったので必ずたむろする文化がありました。このスポット、このパン屋、この高校の近くのパン屋さん、ここで情報を交わすというですね、なんかちょっと昭和の時代の人はねよくわかる話なんですよね。しかし電車の中で、まあ、スマホを持っている、まあ これ世界中のあれですよ、現象ですよね。でこれは孤立して分断している、また人格の触れ合いを避けている社会になっている、まあ、傷つくのを恐れて心を明かさない、自分の殻に閉じこもってしまうような、まあ、社会の中に私たちは、まあ、生きてしまっている。でそこにあるのは自我です。自我が心の大座についているんです。命がそこにはないです。肉体は生きてるかもしれないけども本当の意味で生きていないんですね。で何を言いたいかというと、昔は良くて今が間違ってるって話をしたいんじゃないんです。そうではなくて、つながってるっていうところに命があるんだよっていうことなんです。結ばれてるっていうところに命があるんだよっていうことです。これは今電気がついてるけども、これ線がつながってるんです。ずっとつながってつながってつながってっていうと、どっかの発電所につながってるはずなんです。ですよね。で皆さんもと神とのつながりも命があるっていうのはつながってるってところにあって、互いの交わりがあるから、つながってるから私たちは社会的にも生きることができるわけです。そしてまあ教会ではもちろん霊的に互いに交わって生きることができるわけですね。その命の中に光があると、この命がある方が光があるんですね。でこの命の中で初めて見えるものが見えてくるんです。見るべきものが見えてくる、隠れているものが明らかにされていく。私たちが光の中にいても何も恐れることなくゆったりしてられるっていうのはですね、こういう知識が必要なんですね。どんなことであっても全てを知っているのに、それでも自分を受け入れ愛しておられる神がいる。自分のしたことについて、やましいことについていろいろあっても 全部を知っておられる神が、それをイエス・キリストが血を流すことによって清めてくださって、そしてご自分のところに近づくことができるようにしてくださったと。だから光の中にいても安心していることができます。第一ヨハネの一章の7節に、もし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めてくださいますと。そしてね、この闇がね、光に打ち勝たなかったって書いてますけど、これ面白いですよね、はい、闇を消す方法、皆さん知ってますか？闇を消す方法、一生懸命闇の中で闇は消せません。どうするんですか？光を灯すんです。これで一瞬にして闇はなくなります。で、私たちの命、この人生において闇を消そうと努力していくんです。闇によって無理なんです。光は誰ですか？言葉が光であった、つまりイエス様です。イエス様に会えば、今まで悩んでいたこと、今まで消そうと思っていたものが、それで終わるんですね。もうそれで、あ、もう必要ないですと。例えば、まあ、分かりやすく話したら、例えば喧嘩している夫婦がいて、いや、一見私たちマイホームがないからね、こうなってますとか、なんだかなんだかって言ってね、まあ喧嘩になるとするじゃないですか。この人生設計は間違って、イエス様どっちも受け入れましたと、夫婦揃ってね、見えなくても幸せになれるじゃんって、こう分かると、イエス様がいるんだからって、まあ簡単に分かりやすく言うとですよ。で、ここまでが言葉の説明でした。で、この言葉が肉体を取ったというのが14節だったんです。言葉は人となった、ベツレヘムの家畜小屋ですね。で、家畜小屋っていうのは実際、ルカによる福音書見ても書いてないんですね。小屋って訳すって言うじゃないですか、私たちよく。洞窟です。洞窟、うん、そして貝場桶っていうのも、洞窟、岩を掘ったとこにこうなんか草が入ってたっていうか、餌が入ってたみたいなのか、あるいはどっちか、これはそこら辺はよく分かんないけど、その可能性ありますね。この穴みたいなのを掘って、そこに藁を入れて食べさせてたっていうのもあります。で、人は、洞窟に住んで、一番奥が家畜小屋で、その牛羊がいることによって自然暖房になってたんです。その体温で、寒い中でもそこに、まあ、そういうイメージ変わりました。今思いっきり変わりましたね。けれども、まあ、いずれにしても、そこで寝かされていた赤ん坊が、ここでヨハネが言っている言葉の実現です。言葉が人となった、肉体を取ったということです。イザヤがこれを予言していました。9章の6節、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。そのちっちゃな子が永遠の神、父、平和の君、力ある神って呼ばれるんですよ。神だってことですね。では、なんで人となられたのかということを考えてみたいと思います。逆に人とならなかったことを想像してみてもいいかもしれませんね。他の宗教はそこでキリスト教を叩きます。例えばイスラム教ですね。神が人となるということはありえないと。そしてユダヤ教の人はキリスト教を見るときに偶像礼拝していると見えちゃうんです。イエス様を尊敬してるのはいいけども、神みたいに崇めてるじゃないかと、ね、神が人となる、その今のこのユダヤ教イスラム教だけじゃなくてね、普通の人が考えたら何言ってんですかですよ、ね、 でも聖書はそう言ってるんです。で、目的はが大事ですね。目的の方が大事です。第一に、神は人に対して架け橋を作ってくださった。ニコデモにこう言われました。イエス様が、誰でも天に昇った者はいません。しかし天から下ってきた者、人の子は別ですと。天に昇るというのは、一生懸命うーんってうなってブラーンとかって上がるって、そういう意味じゃないです。そういう意味じゃなくて、人が努力して神に到達するということです。宗教ってそれが目的ですよね。修行を積んで戒律を守って、なんとか神に到達しようと、天に入ろうと努力するわけです。で、これやった人たちが創世記にね、かなり前の方に出てくるんです。わかります？覚えてますか？エノクは神に引き上げられたんですよ。自分たちで天に届こうとしたしです。バーベルの塔ですよ。バーベルですね。天に届こうとしたわけです。でもどうしました？混乱が生まれました。私たちも自分の努力で神に近づこうとしたら混乱するだけです。人が何とか神の地位に、神に到達しようとすればするほど世界は混乱に陥りました。共産主義は神を否定してますけど、ある意味でもあれは神のユートピアを作ろうとしたんですね。ユートピアっていうのは理想世界ですよ。神の国ですよ。神なしの神の国ですよ。どうなりました？ホロコーストより人数多いんですね、殺された人たちは、共産主義によって。でも今でもヒューマニズムっていうか、神なしで理想は作れるっていう、まあ、そういう動き、いつもいつもありますね。でも混乱だけは生まれていくんです。しかし、あ、でよく考えると、天から地から天に行くってできないですよね。いつもやるんだけど、僕この格好、今少なくなってるから皆さん頑張ってください。無理なんですね。これ有限が無限に行くっていうのは無理でしょ。有限が無限は無理なんです。逆を考えてください。無限が有限はどうですか？これは理屈上可能ですね。で、これをまた言い換えるとですね、穴に落ちてってしまった人が上に上がるってできないですね、這い上がって。でも穴の上にいる人、地面にいる人が落ちてしまった人を助けるのはできますね。紐を使って綱を使って降りてって救出することができます。これがイエス様言われていることです。天に昇った者はいないけども、天から下った者はいて、人の子だと。神が人となったんです。完全に神である方が完全に人になった。 100% 神であって 100% 人であって、この仲介者となってくださったということなんですね。この人となったというのは、第一テモテの2章の5節に、神は唯一です、神と人との仲介者も唯一であり、それは人としてのイエス、キリストイエスですと。なので人を救うことができるんですね。第二に、神はこの方にあって私たちに同情ができます。ヘブルの4章の15節に、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのですと。私たちがなんか神が遠く感じるとき、なんか自分の弱さを覚えているときです。病のとき、なんか神が遠くに離れているかのように感じます。どうですか、そのなんか自然に囲まれてとても快適なね、とこにいると、ああ神様素晴らしいとかね、 だけど病院でもだい、あの 病気でもだいている時にですね、神様近くにおられてありがとうございますってなかなかならないですよね。だって神はエネルギーのある方で、エネルギッシュでね、まどろむこともなく眠ることもなくて、自分はもう、ね、いつも眠気がさすし、寝なければやっていけないし、限界がある人間ですよ。でも神が肉体を取られたんです。イエス様は疲れを覚えられ、例えばヨハネの4章では井戸のそばに座っておられました。イエス様は人となられたので、ユダヤ人が徴税、これ納税ですね、あの、この徴収しに来た時に税金を一緒に納税もしました。何よりも誘惑を受けられました。誘惑、悪魔に、神の子ならこの石を石に変えなさいとか、パンに変えなさいとか、で神殿の敵から落ちれば天使が助けてくれるでしょうとか、世界の栄華を、これを私持ってるから私を拝みなさい、そしたらあげるよって、で誘惑を受けた時にイエス様は御言葉を持って立ち向かって神に従うことによって立ち向かったんですね。で人の弱さを通っていかれたんです。これ肉体を持っていなかったらできないことです。私今週誕生日の翌朝ですね、本当にちょっとしたことで背中の筋を痛めたんです。起きた時に筋違いなんですよ。こうちょっと 手の、 あの両手をこうついて、それでこう起き上がろうとした時に、で今、まあ、あのちょっとあるこう首を回してある箇所に来るとこう背中にバーンと痛みが走ります。今本当に自分の体弱いなって思いました。そして同時にあのいろんなことがこうできなくなるんですね。で例えば自分の他の筋肉が痛んでくるんです。なんでかって言ったら、こうそこの痛いところを守ろうとしてるから、いつの間にか無意識に。だからあのキリストの体のね、体のことを思い出すんですよね。有機的だなって、こうそれぞれがそれぞれを助け合おうとするからなんですよね。一つが一部苦しむ、全体苦しむ書いてますよね。だけどその背中痛んだ時に、そういえばイエス様って痛かったよね、背中って思ったんですね。鞭打たれた時におそらく神経出てたと思いますよ。病の人ってイザヤ書の53章に書いてますね。イエス様は病の人となったと。だからあらゆる怪我、病、その時に神は私から離れてるじゃないんですね。皆さんが病にかかった時に思い出してください。神はそばにおられます。いや、うちにおられます。キリストにあって、あらゆる病と言われている病を、あの十字架むち打ちの中でイエス様は経験しておられました。神は同情できるんです。で3つ目、この神が肉体を取られたということで、この3つ目の目的は罪を取り除くためです。ヘブル書の著者がですね、この詩篇にあるキリストの予言を引用してるんですが、10章の5節から7節を読みしますね。ですからキリストはこの世界に来てこう言われました。あなたは生贄や捧げ物をお求めにならないで、私に体を備えてくださいました。全種の捧げ物や罪の清めの捧げ物をあなたはお喜びになりませんでした。その時私は申しました。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。神よ、あなたの御心を行うためにと。これで体を備えてくださったって書いてあるんですね。御心を行うために。生贄ではあの完全にされてなかった罪の許しですよ。これ取り除くっていうことはできてなかったんです。その動物が血を流すことによって ある程度その罪が和らいだっていうか、まあ、覆ったっていうんですか、この恥を隠すことはできたんだけれども、けれども取り除くっていうことができなかったんですね。そこで神ご自身がご自分の子を肉体を取らせて、あそこでクリスマスで赤ん坊として生まれたイエス様の肉体は残酷なんですけどね、生贄のための肉体でもあったんです。そしてその肉体にあって私たちの罪を根こそぎ取り除くことができるわけです。でこれは目的です。そして次読んでみますと、14節続けて読むと、私たちの間に住まわれたと書いてます。でこの住むという言葉も午後に詳しく話しますけれども、ここでは、単に生きていたんじゃないっていうことだけ覚えておいてください。私たちの間に生きたんじゃなくて住んだんです。生活臭がすごくここに出てくるんです。だから先ほどのこの家畜の間で、このお生まれになったっていうのも もろ生活臭があるでしょう。だから私たちが信仰を持つときに、この哲学でもない、思想でもない、趣味でもない、感動する映画でもない、生々しい生活の中の舞台でイエス、を来てくださって、その中にイエス様がおられるんです。私がクリスチャンになったばっかりの時にクリスチャンのイメージがありました。大体日本人こういうイメージじゃないでしょうか。ドラマとかで出てくるから、ステンドグラスがあってこうやって、はっ、ちょっと私見てくれないと皆さんね、こういうイメージありませんでした。でも幸いなことにそこにクリスチャンのグループがいて、先輩方がいたんですよ。クリスチャンの先輩が、まあ、実際の先輩でもあるんだけど、でいろんな証しをしてくれるんです。でその中で言った言葉が私を救ってくれたっていうか助かったんです。トイレで祈るとね、祈れるんだよって言った時に、急になんかステンドグラスのこれが、すいません、説教中に。でもさっき家畜小屋で生まれたイエス様、貝羽桶のイエス様似てますよ。ちょっと臭い、うんち臭い、ね、中で生まれになったんですけど、トイレの中に主がおられるんだって分かった時に僕は感動しました。共に私の間に住まわれたっていうのはこういう意味なんです。住んでくださったんです。イエス様が貝羽桶に寝かされたっていうのは、まあ、女性の方はどう感じるか、ちょっと僕想像しながらね、今作ってるっていうか想定するんですけど、陣痛が起こって破水して、で病院に行ったんだけど待合室で出産しちゃったみたいな、つまりこの宿がなかったんですよね。でそこでかろうじてそこに行ったって、恥ずかしくないですか。分かんないけど、囚人の目にさらされて、まあ、一生懸命隠そうとは努力すると思うんだけど、分かんない、囚人の目にさらされて、ちょっとこう見られてるかもしれないなっていうところでお産したと。分かんないですよ、私どうですか、女性の方、いやなんかちゃんとしたところで産みたかったなっていうこと、分かりますか。でそういう、でもこれも神のね御心なんですよ。私たちの神ってすごい方なんですよ。私たちが普通に人の前に出るときに恥ずかしいようなことで壁を作りたいようなことで、教会に来るとなんか敷居が高いってよく言われるんですけど、それは自分の作ってる敷居なんですよね。蓋を開いたら、蓋を開けたら、あんなこと思う必要なかったんです。なんかそれそれぞれがそれぞれあるんです。 その負い目を負いながら生きてるんですけど、イエス様は私たちの後処理をしておられます。後始末をしておられます。へりくだって仕えてくださった方です。ゆえにここまで降りてきてくださったので、次に私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り言としての栄光、栄光を見ることができるようになったっていうんですね。ちょうど羊飼いが、夜に晩を羊の晩をしていた時に、栄光に輝いている羊の、あ、羊じゃなくて天使の軍勢がいたと同じように、私たちが本当に暗くなっている時、本当に自分が惨めな時、本当に自分が恥ずかしいと思っているような部分、そこにそのままイエス様のところに来た時に、一番自分が調子よくて、一番自分が栄養に輝いている時なんかよりはるかに素晴らしい神の栄光を見ることができるわけなんです。すごくないですか。私たちは神の栄光というか、この素晴らしさとか、こういうそういうものを見たかったら、一生懸命そこにのし上がろうとするじゃないですか。いやーって、こうなんか例えば、努力する、例えばスポーツの選手だったら、もう栄光に、栄光、この冠を得る、あのなんだ、あのメダルを取るためにね、努力するじゃない。だか何かの努力をした結果として、そういう栄光に預かるわけでしょう。けれども福音は違うんですよ。それ逆なんですよ。一番自分がやばい時に、へりくだって悔い改めた時に、どんな人も這い上がることのできない神の栄光、高きところに私たちを引き上げてくださるんです。父の身元から来られた独り言としての栄光なんです。だから恵みなんですよ。見てください、この方は恵みと誠に満ちておられた。恵み、もう本当にこの方を知った時には、もう自分の持っているものが全部取られてももう結構です。こんなものが受け入れられて、救われて、神の子供にまでさせられて、やばいよこんなものが。でも神の子供にしたって言うんですよ。お金失ってももう当たり前です。恵みと誠に満ちていました。この中に私たちは招き入れられました。で、これから見ていきます。イエス様の生涯をヨハネを通して見ていきます。もうここにもっと詳しく話しますが、楽しみですね。お祈りします。愛する天のお父様、あなたがこのようにしてクリスマスを教えてくださったことを感謝いたします。どんどん世の中が忘年会とか、あとクリスマスとか何だかいろいろ言って、耳に入ってくるし目にも入ってきますが、あなたのクリスマスをかみしめることができたことを感謝いたします。主よ、あなたの恵みをいただいたので、私たちが恵みの中に成長できますように、あなた言われ、ペテロが言いましたが、主イエスキリストの恵みと知識によって成長しなさいと。私がこの中で成長し、そしてあなたの恵みによって聖霊の実を結ばせていくことができますように。平安と愛のクリスマスの時期を過ごすことができますように。 イエス様の御名によってお祈りします。アメン。
最後に一曲。